リスト教会の礼拝メッセージをお送りします。神様はあなたを愛して祝福されています。その愛をお受け取りください。
先週はずっと祈り準備をしていました。ゴスペルコンサートを行いました。とても素晴らしい良い時を持つことができて感謝をいたしました。まあ、賛美というのはとても素晴らしいですね。今も私たちこの新聖歌から賛美の歌を歌わせていただきましたけれども、その内容一つずつが本当だな、本当に素晴らしいな、あ、このようにありたいなと心から願うことであります。もう歌詞一つ一つがもう一つの説教になっているんですね。でも序論抜きにって言いましょうかね、もう本論ズバリをこう言っているというのがこの歌の歌詞ですね。それをこの綺麗な本当に心を打つメロディーに乗せて歌うっていうのは本当に素晴らしいなって思います。またそのような歌を聴くことができ、また私たちも歌うことができるということは嬉しいことだなと思いました。これからも神様にですね、この感謝の歌をこう捧げていきたいなと思うのであります。今私たちはイエス様のこの愛、イエス様のまたこのお苦しみ、イエス様のこの十字架の苦難の道ですね、私たちもその後をたどりながら過ごしている時であります。受難節と言われているこの時を過ごしているのであります。この聖書の箇所も、そのようなところが選ばれています。今日はこのマルコによる福音書で、素晴らしい美しい、事件が起こった、そのことを一緒に、読みながら神様の恵みをいただきたいと思うのであります。ベタニアというところですね。そこのお家にイエス様が行かれた。このお家はイエス様がとても気に入っておられるお家だったようですね。時々そのところにイエス様が行かれて、多分泊まられたんじゃないかなと思うんですね。で、そこに、一人の人、シモンさんがいて、で、あと兄弟が二人、姉妹が二人いました。マルタという人とマリアさんという人がいたんですね。で、その妹の方のマリアさんがイエス様に、純粋で非常に高価なナルドの香油というのを頭にかけたという出来事がこのところに記されているのであります。今日の第一のポイントですね、救いの感動ということです。マリアさんがイエス様にこの高価な香油を、ナルドの香油を注いだというのは、もうマリアさんの喜びと言いましょうかね。もう感動というか感謝というものがもう究極に現れている行動であります。イエス様ありがとうございます。神様ありがとうございます。私を救ってくださってありがとうございますという喜びがこのところで現れているのであります。まあ、この香油は売ると300デナリオン以上になるってここに書いてあるんですね。300デナリオンって、まあ私たちのこの感覚ではよくわからないんですね。この当時の、まあ、お金の単位ですから、現代に直すといくらなのかなっていうことですけれども、1デナリオンが1日分の給料だと言われています。そうなると300日分の給料だということですね。 1年365日で、日曜日がまあ大体53日ぐらい取りますからね。日曜日を休むと、まあ300日とちょっとぐらいです。で、週休2日だと、もう53日を取ると260日ぐらいですね、働いているの。あと、休みの日がありますから、もっと働いている日は少なくなるんです。だから300デナリオンと言ったら、まあ1年分以上の給料だということですよ。どれくらい高価な、どれくらいの高級なこの香油だろうというのが皆さんわかると思うんですよね。で、怒った人がいる、もったいないとか言ってね、なぜこんな高価なものを、これで壺を割ってとありますね。壺を割るともうその壺はもう使えなくなってしまうんですよね。だからもう中身は全部もう流してですね、もう回収できないという状況ですね。なんともったいないことをしたのかということです。まあ私がその場にいても、ああもったいないなと思ったに違いないですよね。イエス様に感謝を表すにしても、ちょっと多すぎるんじゃないのと。香水なんていうのはちょっとつけるのがいいんじゃないでしょうかね。最近はこの匂いの香害というのも言われているんですね。洗濯をした後のこの匂いというのがちょっときついなと思う人もいるくらいだそうですね。だからもうすごい量、多すぎるんじゃないかな、無駄じゃないかなと、ちょっとやってあとはもっと有効利用できるんじゃないのと思う、私も思うんです。けれどもマリアさんがこのことをしたというのは当たり前のことなんです。もしかしたらもっともっと足らないことなんですね。それは何かというと、マリアさんはもうこれをしてもまだ足らないというか、もう自分のできる最高のことがこれまでしかできないということをしたということなんです。なぜかというと、それ以上のことを神様が私にしてくださったということが分かっているからなんです。イエス様が私にしてくださったこと、神様が私にしてくださったことを考えるならば、こんなのもないみたいなものだけれども、でも私ができるお礼をしたいと思って彼女はしたということです。マリアさんと同じ恵みを私たち一人一人は受けているんです。それが分かったならば、マリアさんの気持ちみんな分かります。ああ、そうだよな。こんなんして当然だよな。当たり前だよな。できたらもっともっとしたいなっていうほどの恵みをマリアさんは受けていたし、私たち一人一人、皆さんも一人一人その恵みを受けているのであります。私が好きな天国の例えですね、イエス様が語られた例えの中で、畑に隠しておいた宝の話、高価な真珠の話、これはとても好きな例え話ですね。マタイによる福音書13章44節お聞きください。天国は次のように例えられる。畑に宝が隠されている。見つけた人はそのまま隠しておき、喜びながら帰り、持ち物をすっかり売り払ってその畑を買う。また、天の国は次のように例えられる。商人が良い真珠を探している。高価な真珠を一つ見つけると、出かけて行って持ち物をすっかり売り払い、それを買う。まあ畑、まあその畑は自分の土地ではない、まあ小作で地主から借りて、畑を耕して、まあ作物を植えるんですけれども、その人が、こう畑を耕していたら、ガチンとなんか音がして、なんだろうと思ってみると、素晴らしい宝がそこにあったとですね、すごい宝がこんなところにある。これをなんとか欲しいな。だけどこの土地は自分の土地じゃないと。じゃあこの土地を買おう と言って家に帰ってですね、もう持っているもの、家財も全部売って、そしてお金にし、その地主のところに行って、ぜひあの土地を売ってください。あの土地が欲しいの、じゃあ家を売ってあげるよ。と言ってですね、その土地を買って、やったー、この宝が手に入ったぞって本当に喜んだ。素晴らしい真珠はないかなと探している商人が行ってたまたま見つけた素晴らしい、立派な傷のない大きな真珠を見つけた、これが欲しい。たらもう帰って行って、もう全部財産を売って、全財産を売ってお金にして、それを払って、それを買って、やったー。手に入れたぞ。で、この宝、この真珠というのは誰か何かと言ったら私たちですよ。私たち一人一人がこの宝である、あり、真珠なんです。素晴らしい真珠を見つけた。素晴らしい宝を見つけた。ぜひそれを欲しい。全財産を売ってというか、全財産がなくなったというか、命をなくして、その宝を神様は手にしてくださったということです。私たち一人一人のために、もう全財産というのはイエス・キリストの死ですね。神様が一人子がこの地に来られ、そして罪の責任を取って十字架にかかって死ぬという大きな、信じられないほどの大きな代価を払って私たちは買い戻しをされた。天国で天使がね、いやいやいやいや、あの人間にあんな価値ないですよ。もったいないですよ。無駄ですよ。そこまでしてイエス様が行くんですかって言ってるんじゃないかな。ですよね。もったいないですよ。とですね。いや、あの人間、もっとこっちの方の人間ならわかるよ。でもあの人間だよ。価値ないですよ。っていうことじゃないですか私たちは。いやいやいや、私のためにそこまでするなんてもったいない。ね。無駄ですよ。私はそんな価値ないですよ。って私たちは思う。けれどもですね。いや、そうじゃないよ。あなた自分で気がついてないんだけども、あなたには素晴らしい価値があるんだよ。あなたが欲しいんだよ。どんな犠牲を払ってもあなたを助けたいし、あなたを手に入れたいんですよ。と神様が言ってくださった。ですね。そうしたら、こんなものにそんなものを使ってくださって、それほど私を愛してくださって、私を認めてくださってありがとうございます。っていうことじゃないですか。ね、このマリアが、この300デナリオン以上の、もう彼女の全財産だと思うんですよね。それを捧げてありがとうございますといった気持ち、ちょっとわかるのではないでしょうか。ね、私たちにはそのことがわかる。反対にですね、それがあるならば、他何にもいらないよということもわかってくるんです。若い頃怖かったのは、やっぱり天国に行った時に神様がどう言われるのかなっていうことですよね。何しに来たの？あんたこっちじゃないよ。あんたあっちだよ。ってか言われるんじゃないかなというのをドキドキしたんですね。けれども、いや、よく来たね。待ってたよ。生きている間頑張ったよね。来なさいと言って迎えてくださったら、いや、そうされるためには私は何でもしたいなと思うし、もう何にもいらないと思う。けれども何してもこうしても私はそれに届かないし認められない。けれどもイエス様によってそれがなされるんですよ。もう私もう全部なくなってもいいって思うんですね。それがあるならば、それをしてくださったならば、この世の何にもいらないって思う。マリアさんのしたことはそのことですよね。素晴らしい喜び、素晴らしい感動、素晴らしい感謝っていうのはそのところにあります。これは私たちの喜びであり、感動であり、感謝であります。マリアさんは私たちを代表して、その喜びをですね、表してくれた。マリアさん、ありがとう。救いがどんなに素晴らしいものなのかを表してくれてありがとう。言いたいと思うんですね。 第2番目、マリアさんがイエス様にこのような素晴らしいナルドの香油を捧げたというのは、イエス様がメシアであるという印であったということです。このメシアというのは、油を注がれたものという意味があります。で、キリストというのも、油が注がれたものという意味があります。まあ、メシアというのはヘブライ語、キリストというのはギリシャ語ですね。両方とも油を注がれたもの、香油を頭に注がれた人というのが、このメシア、キリストという意味なんですね。マリアさんは、イエス様に注がれることによって、イエス様はメシアですよ。イエス様はキリストですよ。ということをそのことによって表したんですね。文字通り油注がれたお方がイエス様であったんですね。メシアですよ。キリストですよ。で、旧約聖書によりますと、油注がれる人は三種類の人がいます。皆さん覚えておられますか？何回か言ったことがありますけれども、第一はですね、預言者。預言者は油注がれて預言者の働きをするようになります。預言者というのは、神様から言葉をいただいて、人々にその言葉を語る、取り継ぐという働きがあります。イエス様は預言者として、神様から使わされ、神様の言葉を語られました。イエス様はですね、神様が語りなさいということを私は語っている、言われているんですね。イエス様は、皆さんは神様は怖いお方だ。ね、失敗したら、こう、罰を与えられるというお方だと思っているかもしれませんけれども、神様はそういうお方ではありませんよ。天にいるお父さんのようなお方ですよ。どんなに罪深くてもごめんなさいと言って帰ったならば、何しに帰ったんだとですね、で怒るのではなくて、よく帰ってきたねと言って喜んで迎えてくださる優しいお父さんのようなお方が神様ですよというのを教えてくださり、私たちはイエス様によって本当の神様のことが分かったんですね。イエス様は預言者の働きをされました。第2番目ですね、祭司です。祭司というのは神殿で神様の御用をする人です。この人も油を注がれて祭司の働きを行います。人々からこの犠牲の動物なんかを受け取って、そしてそれを神様の近くに行って、それを捧げる。で、人々に代わって、神様にお願いする。この人の罪を許してあげてください。この人の祈りを聞いてください。と言って、ですからまあ、仲介者、取りなしをするというのが祭司の役割です。人々は直接神様に会うことができないですけれども、祭司という人を通して神様のところに人々は行くことができる。イエス様も祭司の働きをされました。人間と神様との間ですね、取りなしをしてくださるのです。私たちはイエス・キリストという道を通して神様のところに行きます。私たちがお祈りするときに最後にイエス・キリストのお名前によってお祈りしますと言ってお祈りをしますよね。私たちの祈りは、私たちはやっぱり罪人ですから神様に届かないんですけれども、イエス様という道を通って祈りは神様のところに届くんですね。イエス・キリストの御名によってお願いします、お祈りしますというときに、いわば私たちの祈りがイエス様の祈りに変わるですね。イエス様の祈りとして神様はその祈りを聞いてくださるということですよね。イエス様という仲介者を通って私たちは救われるし、神様のところに行き受け入れられる。イエス様は祭司の働きですね、メシアとして油注がれたしたものとしてしてくださったのであります。第三、油注がれたものというのは王様です。王様は油注がれて王の働きをします。王様はこの国を治める ことをですね。イエス様は王として私たちを治めるために、私たちを導くために来られました。けれどもイエス様のこの王様は、世の中の王様とは違うんですね。世の中は上に立って威張って人々に命令するのが王様でしたけれども、イエス様はそうではない。私が来たのは、使えられるためではなく、使えるためなんだ、とおっしゃって。私たちに使えるためにイエス様は来てくださったんです。私たちの下になって、私たちの罪の身代わりとなって十字架にかかるために来てくださった。今も私たちの下にいて、皆さんの足を洗っておられるというのもイエス様で、あります。今、企業の中ではですね、サーバントリーダーってこう言われているんですけれどもね、こう、召使いのリーダーと言いましょうかね、上に立って威張るんではなくてですね、もう帰って使える生き方をするリーダー、必要だと言われていますけれども、イエス様はもうサーバントリーダーをもう実践しておられるお方であります。そういうお方がイエス様、素晴らしい王様ですね。イエス様はメシアとして、油注がれた方として、私たちのところに来てくださいました。マリアさんはそのことをですね、実際に油注ぐことにおいて、表してくださったということですね。第3番目。マリアさんが油注がれたのは、イエス様の死の準備をしたということですね。8節に、この人はできる限りのことをした。つまり、前もって私の体に香油を注ぎ、埋葬の準備をしてくれた、とあります。この当時は、まあ今でもそうかもしれませんけれども、亡くなった後、体に香油を塗ったんです。まあ、一つは、匂いをちょっとごまかすと言いましょうかね。だんだん臭くなってきますからね。あとは、こう、まあ、防腐剤と言いましょうかね。そういう働きなんかも、こういうはしたんですね。まあ、日本なんかでも線香をですね、灯すというのは、一つはそういう意味があるんですね。あれも香ですからね。匂いですからね。ですから、亡くなった人に油を注ぐというのは、まあそういうことですね。イエス様が、いや、私の死の準備をしてくれたんですよ、と言われた。先ほど言いますけどもね、ヨハネによる福音書の12章のところには、同じ記事が書いてあるんですけれども、家は香油の香りでいっぱいになった、とあります。書いてある。もう香油の香り。ね、この、量もかなりの量をですね、注いだんですね。ですから、いっぱいその香りになって、イエス様のこの服にも、イエス様の体にもですね、その匂いが染みついたと思うんですね。この後、食事が終わった後ですね、イエス様はゲッセマネで、お祈りをされた。そういう時もイエス様の体からはこのナルドの香りがしたと思うんですね。兵隊に捕まった時も、あれ、なんかいい匂いするなと思ったんじゃないかなと思うんですね。裁判を受けている間もその香りは漂っていたでしょう。十字架を背負って、悲しみの道、ドロロサを歩んで行かれるその時もその香りは下に違いない。十字架にかかってそこで苦しまれている時もその十字架からそのナルドの香りがしたと思うんですよね。まあ、その香りはイエス様をちょっとお慰めしたんじゃないかなとは思うんですけれども。どうでしょうかね。ちょっとわかりませんけれども、マリアさんはイエス様がもういなくなってしまうということを知って、このことをしたのではないかなと思われるのであります。どうしてマリアさんはイエス様がもうすぐいなくなるというのを分かったかというと、簡単なことですよ。イエス様はそのことを言っておられるんですよ。私は、 十字架にかかって殺され三日目によみがえるというのを話しておられたんですよ、生前に。ですからその話をちゃんと聞いていると、いや、これからとんでもないことが起こるかもしれないなというのはわかるんです。でも弟子たちはわからなかったんですよ。弟子たちはもう聞いているんだけれども聞いていなかったですね。弟子たちの頭はですね、次誰が一番になるか二番になるかだけしか考えていなかったところがあるんですね。けれどもこのマリアさんはそうじゃなかった。ちゃんとイエス様、もうイエス様が話されるときはイエス様のそばに、一番そばにいてですね、よく聞いていた。関係ないですけどね、学生がですね、授業を受けるときにですね、大きなこの講堂なんかで受けるときにですね、だいたい後ろの方が多いんですよね。で、前の方はパラパラしかいないですけれどもね、前の方をですね、聞いているっていうのはやっぱり勉強したいなという子が、いるんですよね。後ろはですね、すぐにもう、こう逃げ出そうという、あんまり勉強する気がない。マリアさんなんかもう一番真ん前でですね、多分イエス様の唾がかかるようなところでですね、こう一生懸命熱心に聞いていた。だから分かったんだと思うんですね。ねえ。まあ、こう説教をしますけれども、人は、基本的に自分の聞きたいことしか聞かないんですよね。都合の悪いこととかね、よくわからないところはちょっとスルーしてしまうところがあるんですけれども、まあできるだけちゃんと聞いていただきたいなと思う。マリアさんはそこを聞いたんですよ。そして、この時を逃すと、この感謝の気持ちを表す時はないと判断したんでしょうね。素晴らしい。本当に一番いいタイミングでしたね。まあ来週にしようかなと思ったらもう、このことはできなかったんですね。まあ、この思った時が吉日だとか言いますけどね。もうしようと思った時にした方がいいですね。もう来週にしようとか、また今度にしようと思ったら、その時が永遠に来ないということがありますね。この前、年会の時に、まあ、昇天された、引退された先生のこの感謝の式があったんですね。その時に、先生がですね、いや、ありがとうございました。妻にもよーく、助けてもらって、感謝しています。と言ってですね、挨拶をされて。で、奥さんが出てきてですね、いや、あんな風に言われたのは初めてだ。ですね。こう、お礼を言われたのは初めてだ。とか言って、とても喜んでおられました。けれどもね、よかったですね。まだ生きていて、というかね。今ですね、ありがとうならありがとう、感謝するなら感謝するというのを言っておいた方が皆さんいいですよね。もう思い立った時がもう吉日、今日なんだというので、感謝するところは感謝表しておきたいなと思う。マリアさんは素晴らしいグッドタイミングの時にされましたよね。でもこれは実はイエス様の死の準備のためだということですね。イエス様が死なれるということ、十字架にかかって死なれるということは、私たちの罪の身代わりのために死なれるということですね。そのことをこのマリアさんのこの油注ぎというのは表しているんですよ。イエス様の死によって私たちは救われるんだということです。イエス様は私たちのために来てくださり、私たちを愛していてくださり、私たちに価値を認めてくださり、あなたのために来たんだよ、あなたのために死ぬよ、そしてあなたを救うんだよ、あなたは私にとって宝石だよ、あなたは私たちにとって宝物だよ、あなたは私にとって真珠だよ、と言ってきてくださるんです。このことを本当に喜んで感謝して、神様にもうすべてを捧げても惜しくないじゃないでしょうかね。大丈夫です。神様を信じて、イエス様を信頼して絶対裏切られることはありません。もう全生涯をかけてイエス様を信じましょう。お祈りをいたします。神様、マリアさんが純粋で非常に高価なナルドの香油をイエス様に注ぎました。彼女のこの救いに対する感動、感激、感謝であります。 その同じ救いを私たちも受けています。私たちのために素晴らしいこの犠牲を捧げ、私たちを救ってくださいました。ありがとうございます。あなたに愛され、あなたに救われ、あなたに日々導かれ、あなたと共に生きていく日々を感謝をいたします。このことを喜んで、本当に感謝して、生きていきたいと思います。このように生きているといろんな悩みとか苦しみとか心配とかありますけれども、あなたに愛されている、あなたに救われているということを思うならば、そのことは小さなことへと変えられていくことであります。この一週間もあなたと共に生きていきます。どうか導いてください。この愛は私たちだけのものではありません。すべての人のためにあなたはそのことを成してくださっています。どうかこのあなたの愛を伝えるために私たちを用いてくださるようにお願いをいたします。イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。ではしばらく聖書の時を持ちましょう。
桃谷キリスト教会の礼拝メッセージを聞いてくださりありがとうございました。ご意見ご感想などを聞かせていただけると幸いです。神様はあなたが大好きで救ってくださいました。安心してお過ごしください。